スマスの幽霊杯の時を与えられました。今ご一緒にお聞きしましたルカによる福音書2章の8節から20節には、大変印象的な人々存在が登場しています。幼子イエス・キリストを中心として、羊飼い、天使、そしてマリアの存在が非常にこうクローズアップされています。でこの夕べにこの三者に心を寄せて御言葉から聞きたいと思います。でまず羊飼いですが、羊飼いは夜通しの勤務にこの晩ついていました。いつものことでしたが、8節を見ますと、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れたと記されています。そしてその天使が伝えたのは、10節の恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印であるという、誰も予想していなかった衝撃の知らせでした。天使以外の誰が全人類の救い主の誕生を語ることができるでしょうか。これは人間に由来する言葉ではありません。羊飼いたちは今まで聞いたことのない全く新しい言葉を耳にしたのでした。でなぜ羊飼いが選ばれたのかということについて、この全世界を揺り動かすような特別な知らせというのが、あえて野原の羊飼いに告げられたんだということについて、それはやはり私たちがずっと聞いてきましたように、羊飼いたちが貧しく低い身分の人たちだったからだというふうに言えると思います。今日も中高科の礼拝の時に雨宮武先生がどうして羊飼いが選ばれたのかという話をされてたんですけれども、羊飼いは安息日を守ることができずに、また神殿での礼拝をその安息日に守ることができず、他の人たちからもよそ者、のけ者にされていたという話がありました。で羊飼いは聖なる宗教的な世界とは関係のない、野原が仕事場でした。でその仕事の内容は、私たちが想像するようなのどかで牧歌的なものとは程遠く、羊の糞の匂いや野獣の攻撃、そして夜勤という過酷なものでした。現在にもこうしたお仕事はたくさんあります。汚い場所で危険と隣り合わせで、夜起きていて、昼少しの間眠るような生活、心も体もすり減るような勤務があります。そしてそれが当たり前の日常という場合があります。で羊飼いはそこで聖なる天使に会いました。今日神様の恵みがそこにもたらされています。自分の持ち場で、日常の場所で何の宗教性もなく、普通の働きの中で、俗世間と言われる場所で、また仕事に行きたくないと思うような、そういう場所で私たちのための救い主がお生まれになりました。クリスマスは12月のこの時期だけに訪れるのではなく、私たちが歩む日常の中に、礼拝の時も仕事に行く時も家事をする時も休む時も訪れています。私たちのこの日常生活の中にクリスマスがやってきました。新しい生活の始まりがあります。羊飼いたちは、そして私たちはもう一度ここから新しい生活を始めます。救い主、日常生活を共に歩んでくださる救い主と一緒にいる、そういう生活です。2番目に注目したいのは、この羊飼いに言葉を語りかけた天使のことです。 10節の天使に続いて13節には、天の大軍が加わったというふうに記されます。13節です。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。聖書には時折、天使、神様の使いが登場して神様の御言葉を伝える役割を果たしています。先日ちょうど中学1年生の授業、聖書の授業の時に、イエス様の誕生についてこの箇所を考える機会というのがありました。で、中学1年生ってすごく何て言うんでしょうか、初めてキリスト教に触れるっていう生徒が、多いので、いろいろな発見を私はさせてもらうんですけれども、とっても楽しい授業なんですが、ここの箇所を読んで天使のことを話す中で、先生、天使っているの？って言うんですね。そしてだんだん、ああなんて言ってると、天使って神様なの？って言うんです。そして、本当にいるのか、天使って何かっていう話にだんだんなっていくんですけれども、で、天使って何か、神様の使いって書いてあるよね。で、天使は神様か、いや神様じゃないんだよねって。で、本当にいるのか、聖書にはいるって書いてあるねっていう話になっていくんですけども、確かに聖書には天使がいるんだって記されています。そして神様ではなくて神様の使いと呼ばれていて、神様と私たちとの間にいるけれども、神様に近い存在として語られています。で、私たちは天使がいるっていうことを、その存在を証明するというようなことはできないとしても、だからといって、いるはずがないというふうにも言えないわけで、聖書は明らかに天使の存在を語っていて、むしろすごく重要な役目を果たすというふうに語ります。天使が御言葉を伝えて、それを聞いた人が心動かされるっていう、そういう場面、今日のところもそうでした。で、この夕べには羊飼いとともに私たちが天使の声を聞いています。その力強く美しい調べに乗せて語られた言葉は14節の言葉です。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。で、前半の意図高きところには栄光神にあれというのは、天使が大軍で神様を賛美している、そういう言葉です。羊飼いたちはこの時天の様子を垣間見ることができました。天では数えきれない大勢の天使が絶え間なく主を賛美している、その様子がこの時この日地上にいる羊飼いにも見えたのです。天上でのこのいつもの光景がクリスマスのこの日、地上の野原の羊飼いにももたらされて、彼らの働く場所を照らし出しました。私たちは日常生活を送ります。礼拝を捧げ、普段の生活をし、地上を一日一日生きています。その地上は天とつながっています。天使たちの賛美の声がそれを示しています。今クリスマスを迎えて、天上での神様を賛美する賛美歌がこの地上でもはっきりと聞こえ始めています。天では天使たちが、地上では羊飼いが、そして私たちが賛美を始めます。天と地がつながって賛美歌を歌う人が起こされるクリスマスの出来事です。私たちが賛美歌を歌うとき、天では天使たちの大合唱も共に響いています。で、14節の後半の天使たちの言葉は、地には平和、御心にかなう人にあれでした。で、地には平和という言葉を天使たちは歌うんですけれども、この平和というのは 話し合いができるという意味を持っています。人と話ができる関係を聖書は平和と呼びます。神様と私たちの間では神様の言葉を聞き祈ることが平和です。人と人との間では人に対してためらわず和らぎを持って話ができる、それが平和です。でパウロが記す手紙には教会の中で、教会員同士の中で話し合いができずいがみ合うという姿が多く描かれています。で幽霊杯ではテサロニケの信徒への手紙1を読んでいますけれども、やはり教会の中のさまざまな問題というのが垣間見える場面が多く出てきます。で、その教会員同士の争いについて非常にはっきり語っているパウロの手紙の一つですが、コリントの信徒への手紙の1章を少し見てみたいと思います。新約聖書の299ページです。コリントの信徒への手紙1章の11節のところです。その10節の前には一致の勧めという見出しがついていますけれども、1章の11節、私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。最初の教会の中に、争いがある、実はあなた方の間に争いがあるというふうに、はっきりとパウロが語っているところです。でこういうことというのはコリント教会だけのことではなくて、私たちの身近にも起こりうることでしょう。その時私たちは地に平和、地に話し合いと和解、許しあれというふうに歌う天使の声をいつも思い起こすようでありたいのです。ルカによる福音書の2章に戻りまして、15節のところでは羊飼いたちが、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、話し合っています。さあ行こう、そして見ようという羊飼いの言葉は、さあ信じようという言い換えの言葉です。伝道する人の言葉です。羊飼いたちは伝道者となり、人々に知らせる人になっていきます。17節です。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。でこういう羊飼いの姿と対照的に描かれるのが母マリアの姿です。で3番目に見たいのがマリアの姿です。で19節です。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。これらのことというのは何かですが、おそらくこの直前の出来事だけではなくて、天使による受胎告知、親類のエリサベトの身に起こったこと、住民登録のための長い旅、家畜小屋での出産、そして羊飼いの訪問と礼拝と伝道、マリアは一つ一つを心に収めていた、忘れないで覚え続けていたと言われます。救い主御子を宿し、御子と共に生きる生活を始めた母マリアは、これらの出来事をすべて心に収めて思い巡らす人になりました。このマリアの姿はキリスト者の姿を表しています。主キリストと共に生きるキリスト者は御言葉を心に収めて思い巡らす人となるというふうに言われます。羊飼いのように人々に知らせる、表に出ていく信仰生活もありますが、マリアのように目立たず表にはあまり出てきませんけれども、御言葉を心に収めて折に触れて思い起こしながら生きる、そういう信仰生活もあります。クリスマスの日、御子のお誕生はこういうキリスト者を生み出すことになりました。私たちもまた羊飼いのように、マリアのように、 御言葉を人々に知らせ、賛美し、心に収め、思い巡らす歩みを始めたいと思います。また、天使たちの賛美の世界が今ここにも広がっている天と地が結びついたクリスマスを共にお祝いしたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、クリスマスの御礼拝を迎えました。朝、子どもたちと共に礼拝が捧げられ、クリスマス礼拝が捧げられ、祝会が持たれ、今この時を迎えて、この一日を神様にお捧げする幸いに預かり、感謝申し上げます。クリスマスの日、羊飼いが神様に招かれて歩みを始めましたように、またマリアが信仰者としての生活を歩み始めていますように、また天使たちの声を私たちが聞いていますこの日を与えてくださってありがとうございます。クリスマスの喜びが私たちの心にも、また私たちの身近にも、また世界にも広がっていく、そのような姿を見せていただき感謝いたします。どうか私たちが心を開かれ、目を開かれて、全世界を覆っている神様の恵みに気づくことができますように導いてください。私たちの生きている世界が、私たちの目に見えている姿だけではなくて、神様が御子をお送りくださった世界であることをもう一度改めて思い返すことを許され感謝いたします。新しい生活をここから始めさせてください。教会に連なる兄弟姉妹方、またここに連なるお一人お一人をどうぞ神様顧みお支えください。お一人お一人が信仰者としての生活を歩むことを許されますように願います。感謝して主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。